さて今日は一緒という題でね、教会学校の子どもたちもおりますが、少し、分かりやすい話をしたいなとは思ってるんですけど、努力しますか。詩編の133編というですね、短い詩編を今日は紹介したいと思います。聖書を持っている方は詩編の133編を開いてください。ここに出てますが、この本当にこれだけの短い詩編なんですね。お読みしたいと思います。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のように、シオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された、祝福と常しえの命を。以上、短い詩編なんですけれども、特に最初の2行ですね、この詩編で大切なのは、見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。今日皆さんこうやってね、共に座ってるんですけども、もともとのこの意味はですね、共に座ってるといっても、ただこうやって並んで座ってるということではありません。もうちょっと深い意味が、まず兄弟というのは、同じ両親のもとから生まれた人は兄弟と言いますけれども、ここで言ってる兄弟というのはもう少し広い意味ですね。仲間とか家族とか、同じ民族とか同じ国民とか、だから今日ここにいらっしゃる方はみんな兄弟なわけですね。そして、座っているって訳されている言葉はですね、もともとこの意味は、ただ座っているだけじゃなくて、一緒にいると、あるいはそのさらに言うと暮らすっていうような意味があります。英語の聖書では、もう中学生はいや高校生はね、英語を勉強していると思いますけども、英語の聖書ではリブと訳されています。リブ、サンリブのリブね、サンリブは知らない。リブというのは住むという意味ですね。あるいは古い英語の言葉ではデュエルという、これは多分高校生でもやらないぐらいですけど、住む、暮らすという意味ですね。そういうふうに訳されています。だから、そして共にって訳されている言葉は、実はもともとの聖書のヘブライ語では2つの単語からできていて、単にこう一緒にっていうんじゃなくて、もうちょっとしっかり一緒にいるっていうような意味です。なので英語の聖書ではこの言葉はTogether in harmony と訳されています。ハーモニーっていうのは合唱とか演奏とかで和音のことですよね。それぞれ違う音を出してるけど、一つの素敵な音になるのをハーモニー、和音と言いますけれども、つまり、たくさんの人たち、いろんな人たちがみんなそれぞれ違うんだけども、一緒に、音を奏でることで美しい音を出している、そういうようなイメージですね。だから今日皆さんがここでまさに前で、楽器を奏でて、歌った、あれがこの兄弟が共にいるその姿そのものですね。みんなで協力をして、美しい音楽を奏でている。あるいは Together in Unity と訳されています。 Unity というのは一つというんですね。 Unite というんですけど、アメリカ United States of America ですね。州が一つになって国になっているというようなことですけども、だから兄弟が共に座っていると訳されていますが、これは、仲間が一緒に暮らしている、一緒に協力して何かをしているというような意味なんです。だから今日のこの子ども礼拝はまさにこの兄弟が共に座っている、みんなで一緒に力を合わせて何かをしているっていう、そういう姿ですね。この通りのことが起こっているわけです。なのでこの今日は133編を選んだんですけども、ただこの歌はね、もともと作られた時には兄弟が共に座っている、みんなが一緒にいるということは、なんという恵み、なんという喜びっていうふうになってるんですけど、すごく嬉しいと言ってるんですね。みんなが一緒に暮らせることはすごく嬉しいと言って、なぜみんなが一緒に暮らせることがこんなに嬉しい、素晴らしいと言ってるかというと、そうではない時代があったんです。 この歌が作られる少し前にイスラエルの国は一度滅んでしまいました。アッシリア、そしてバビロンという大きな国によって滅ぼされてしまったんですね。なので、みんなチリチリバラバラになっちゃったんです。日本はその戦争には負けましたけど、滅ぼされちゃってみんながチリチリバラバラになったということは経験しないですね。今ももちろんありません。でも例えば皆さん今テレビでシリアっていう国が内戦があってね、そこに住んでる人がさ難民って言われてますけど、外国に逃げてる様子をニュースだから見たことある、ね、何十万人という人がもう自分の国は朝から晩まで、爆弾が投下されたりね、戦争が起こってる。で実際戦争をやってるのはシリアの国の人だけじゃなくて、イスラム IS ってですね、なんだっけ、イスラムなんだっけ、IS はイスラミックステートはなんて言ってる、イスラム国、ですか、イスラムなんとかって言いますけどね、ああいう人たちだったり、アメリカの戦闘機がやってきたり、ソ連もやってきたりして、みんなで寄ってたかってあそこで戦争してるもんだから、もうこんなとこにいられないと言って、みんなそれこそ命を懸けて逃げてるんですね。だからみんなで一緒に平和にご飯を食べたり学校に行ったりすることができなくなってるんですよ。でイスラエルの人たちもこの歌ができる前に、あれよりもっとひどいことが起こって、みんなチリチリバラバラになったんですね。でも神様の不思議な御業によって、バビロンに行ってた人たちの一部が帰ってこれた。そしてもう一回家族や仲間が一つになって、ご飯を食べたり、そして神様を礼拝したり賛美をしたり、今みたいに、今私たちはこれ普通にやってますけども、当時その、イスラエルの人たちはそれがなかなかできなかった。ようやくできた。なので、ああなんと幸せなことか、なんという恵みか、ああこういう日が来てよかったなってこう喜んでるわけですね。でこの幸せな様子をなんて言ってるかというと、かぐわしい油が頭に注がれって言ってる。かぐわしい油が頭に注がれてるって幸せな感じがしますか？しないよね、あんまりね、なんかベタベタして、しかもアロンのひげに滴るって、こうひげもじゃのおじさんのひげにこう油がベトベトするみたいな、なんかそんな感じしますけどもこれはまあいつもお話ししてますけど、この油っていうのは今でいうとこの香水です。まだみんな香水使わない、もう使ってる、まだ使わない、もうちょっと使い始めてる、まだ使わないね。香水って、まあ、僕は買ったことも使ったことはないんですけど、すごい今でも高価なものですよね。高いですよね。安くはないよね。安い、いいやつは多分高いと思うんですよ。何万円もするようなやつあると思うんですよ。この時代、この香油っていう、まあ、香水はですね、すごく高価なものでした。すごい高いものでした。金より高かった。それぐらい、それがだから普通は使うにしてもちょっとだけ使うんですよ、高いからね。でもこれボトボト使ってる、垂れるがい使ってる、ものすごい贅沢してるわけですよ。もうひげに滴るぐらいですから、もういい匂いがすごく溢れてるね、充満してる。いい匂いがいっぱいしてきたら皆さんどんな気持ちですか？まあ、いい匂いって言うと、まあ、こう教会だといつもこれぐらいの時間にいい匂いがしてきますね。カレーの匂いがしてきたりね、あ今日は炊き込みご飯だなとかね、お醤油の匂いがしたりとかしますけどね、ご飯が炊ける匂いとかね、まあ、そういう方がちょっと分かりやすいかもしれませんけれども、このイスラエルっていう国はとても乾燥している国で、お花もなかなか咲かないしね、いい匂いはしないんですよ。当時はもっともっと汚かったし、嫌な匂いがたくさんあったんです。そんな中でもう全身が香水で、いっぱいになるっていうのはものすごくこれは幸せなことなので、まあこういうふうに書いてあるんですね。だから兄弟が共に住むことはすごく幸せなことだと、もう香水の匂いが充満するぐらい幸せなことなんだ。 あるいはヘルモンに置く露のようにと書いてあるんです。これもよくわからないですね。ヘルモンというのは山の名前です。高い山、日本で言えば富士山みたいな、はい、イスラエルは乾燥したところなんだけども、ヘルモンって北の方にある山で、高い山で年中雪があるんですよ。そういうところがあるんです、イスラエルに行ってもね。イスラエルってのもっと暑い国かなと思うかもしれませんけど、年中雪がある。で、大きな木もあって水も豊かで、だからいつもこの露が降りるんですね。霧が発生してしっとり潤ってるわけ。だカラカラに乾いてるイスラエルはね、このシオンっていうのはエルサレムですけど、すごいカラカラに乾いてるところなんで。でもそこにこの夜露が降りる。よくキャンプなんか行くとね、朝このテントが濡れてたりするじゃん。あれは夜露ですよね。日本だと当たり前なんだけど、乾燥した地域に行くと当たり前じゃないんですよ。でもまるでカラカラに乾いた土地にしっとりと夜露が降りるぐらい、潤っている。潤うというのは、とてもなんていうかな、和やかで落ち着いて、いい気持ちですよね。だ兄弟が共に住んでいる、一緒にみんながやっているのを見ると、華やかな氷がいっぱい充満しているような、またこう湿度がしっかりあって潤っているような、とても幸せな気分になりますっていうふうに言ってるわけです。だからこの辺はちょっと日本人には分かりにくいところですけどね、豊かに注がれる氷のような神様の祝福がありますよと、乾いた土地にいる様子のような神様からの恵みを感じてますよっていうことです。ちょっと話が変わりますけど、私たちが住んでるこの国はですね、一緒にいることをどんどんやめようとしている国です。残念ながら一人暮らしの人が8人に1人はいます、全国的に見るとですね。で、一人世帯という、たった一人で暮らしている人が、27% ということだから、 4件に1件ぐらいは一人暮らしで、東京23区に限ると2件に1件は一人暮らしです。でももともとそうじゃなかったんですよ。昔はもっと日本は大家族で3世帯4世帯が一緒に暮らしてね、子供もたくさんいて、1970年、今から40年ぐらい前でも、前には1人世帯が 20% ぐらいだった、5件に1件だったんだけど、今は4件に1件になってる。ということはどんどんこう増えていくわけですよ。そのうちみんな1人暮らしになっちゃうかもしれない。え、困るね。みんなうさぎ小屋みたいなところにこう1人ずつこう刑務所の独房みたいなところですからしてね。もう一つとても大切なことはですね、皆さんも知っていると思いますけど、日本には子供が少ないです、ね、皆さんの学校も多分どんどん減ってると思うんだけどね、特殊出生率、1人の女性が産む子供の数が 1.4 人ぐらい、このままいくとね、2500年には日本の人口は1000人を切るという、そういうデータがある。計算していくとそうなるんですよ。2500年ぐらいに日本人だと珍しい、絶滅危惧種、日本人ですか、ああ珍しい、よく生き残りましたねみたいな。まあそうはならないと思いますよ。徐々にそうは言っても増えるとは思いますけど、それでももう確実に減ってます。なぜそうなってるのかと、なぜみんな一人暮らしをし、なぜ、結婚して子供を生まれることがなくなっているのかというと、一緒にいることをやめてるんですね。人と一緒にいるのをどんどんやめてるんです。まあそのスマホとかね、ネットとかで、LINE やったり、メールやったりしてつながりはしてますよ。だけどリアルにはつながらない。ネット上は友達、ネットもだけどね、ネットもって言葉ないのか、ネットの友達だけど、でも普通の生活で一緒にはいや面倒くさい。なぜかというと、一緒にいるのはいると気を使ったりね、いろいろ我慢したりとか、許してあげたりね、犠牲を払ったりしなきゃいけないでしょ。楽じゃないですよね。なのでそういうことからどんどんどんどん離れている。とてもこれは悲しいことです。で、何よりもこれは神様が願っておられた姿ではない。神様は最初に 男と女を作られましたね。男と男を作ったわけじゃない。女と女を作ったわけでもない、ね、なぜ男と女を作ったの。なぜ男と女を作った。喧嘩するため、ね、結婚するためでしょ。で、男と女は結婚しないと人間は増えないわけですよ。だよね、うん、こう寝ててある日目覚めたら自分と同じようなのがここにポンと出てくるとかね。あ、今日ちょっとトーマ一人増えてるねとか、そういうことは起きないわけですよ、うん、必ず人と人が一緒に暮らして結婚して家族を作らないと人間は生き残っていかない、増えていかないように神様は最初からそう考えられてる。神様は私たちが一緒にいることを最初から願ってらっしゃる。で、イエス様は十字架にかかって死なれましたけども、皆さんも知っているようにそれは私たちの罪を許すためなんだけど、もちろんそのこともあるけれども、もう一つとても大切なことは私たちがお互いに許し合う、お互いに愛し合うことができるように十字架にかかってくださった。なぜならば私はあなたを許したよと、神様はね、私はあなたを許したよ、だからあなたもあの人を許しなさい、私はあなたのために我慢したよ、あなたもあの人のために我慢しなさい、私はあの人のために犠牲を払ったんだからあなたもあの人のために犠牲を払いなさい、そう言って人と人が一緒にいることができるように十字架にかかってくださった。そしてまたイエス様はイエス様を信じる人たちを、イエス様の弟子たちね、イエス様を信じる人はイエス様を信じたらみんなどうしますか。イエス様を信じる人は、はい、イエス様を信じました、あとは頑張ってね、天国で会いましょう。イエス様を信じている人はどこにいるかよくわからないっていうことはないですよね。イエス様を信じた人は教会につながるわけですよ。みんながそうであるように、この何とも言えない変な集団がここにあるんですよ、すっごい不思議なグループですよ。普通グループを作るっていうのはなんか趣味が一緒だったり、ね、それでお金儲けするとかなんかあるんですよ。でも教会はイエス様を信じていますっていう、それだけです。それだけなのに毎週顔合わせて、それだけじゃないですね、一緒に祈り合ったりいろんなこと一緒にやってる大きな家族みたいなものです。イエス様は弟子たちに言われました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように命を懸けて私を愛したようにあなた方も互いに愛しなさい。愛し合うっていうのは10年に1回メールすることじゃないですね。愛し合うというのはまさに皆さんのお父さんお母さんが皆さんにしてくれていること、それが愛ですから。皆さんのお父さんお母さん皆さんに何をしてくれてますか。ひどい親はいないと思います、少なくともね、皆さんのためにできることは何でもしてくれるでしょ、ね、眠いのに朝起きて弁当も作ってくれるし、ご飯も作ってくれる、洗濯もしてくれる、学費も払ってくれる、大変なんだよ結構、大変なんだけど嫌じゃないんですよ。みんなはこれ親になったら分かる、大変で面倒くさいんだけど嫌じゃないんですよね。なぜかというと神様がそういう気持ちをくださってるんですよ。神様は親になった人にはそういうことが面倒くさくなくなる気持ちをくださるんですね。もしその気持ちじゃなかったらとっくに諦めてますね、やめてます多分。でも神様は私たちが家族として、それはでも本当の肉親の家族だけじゃなくて、こうして神様の家族、神の家族として互いに、助け合ったり愛し合ったりするように願ってらっしゃるわけです。で、皆さんに最後に言いたいことはですね、一生作ってほしいんですね。一生作る人になってほしいんです。一生恐れない、人と一緒にいることを恐れちゃいけません。人と一緒にいるとね、傷つけられるんじゃないかとか、 嫌なこと言われるんじゃないかとか裏切られるんじゃないかとか思って避けちゃう、逃げちゃうんだね。でもそう言っているとどんどんどんどん人と人は離れていく。一緒が人を育てます。人と人が一緒にいるときに人間は育つんです。僕はいつも言ってることですけれども、山の中で一人でこもっても人間は絶対に成長しません。滝に打たれても山に登っても全く成長しない、ただ年取るだけです。人間は人間と一緒にいるときに成長する。ガラテヤ書にこの御霊の実っていう言葉があってね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これは僕は覚えてるので新改訳で書いてますけれども、愛も喜びも平和も寛容も親切も善意も誠実も柔和も自制も人といるときに必要なことです。人といるからこそ愛が必要だし、人がいるから、人と一緒にいるからこそ寛容、心が広いことが必要でしょ。一人だっていらないんだから。一人だったら誠実である必要ないんですよ。誠実っていうのは誰かのために嘘をつかないで一生懸命に生きていくことが誠実だからね。一人だったら誠実じゃなくていいんだよ。好き勝手やれ。自制も必要ないんだ。自分をコントロール必要ないんだ。一緒にいることが皆さんを育てるんです。一生作り出してほしいんですね。一生作り出したのはどういうことかというと、皆さんの方から人と関わってほしいんです。ああ誰か私のとこ来てくれないかな、ああ寂しいな、いつも一人ぼっちだな、誰か電話くれないかな、誰か遊びに連れてってくれないかな、ご飯に誘ってくれないかなと思ってたら一生一人です。それはダメ。自分から行かないと。ルーク、ね、ルークごめんね目が合っちゃったんで自分から行く。なぜそう言えるか、イエス様は私があなた方を愛したようにって言ってね、イエス様は神様だった。神の位を捨てて人間になって私たちのところに来てくださった。だから私たちもはゴキブリになる必要ないんだから、人間のままでいいんだから、人間のまま誰かのところに行かなきゃいけない。誰かに来てもらおうと思っていたら一生は作れないんですね。誰かのところに行かないと。愛の反対は憎しみではなく無関心だというこの有名な言葉ね、マザー・テレサの言葉だと言われてますが、実はそうではありません。エリ・ウィーゼルというノーベル平和賞を取ったユダヤ人の人の言葉なんですね。彼は実は14歳の時にアウシュビッツっていうドイツのナチスがね、ユダヤ人を虐殺したでしょ。そこに入れられた人なんです、彼はそのアウシュビッツの辛い経験を本に書いているんですけれども、その中で言っている言葉なんですね。目の前でたくさんの人が苦しんで殺されていった、そこにもし関心を払わない、何もしなかったら、何もしないで見ることはできる、何もしないで無視することはできる、でもそれは愛じゃない、そう言ってるんですね。それはマザー・テレサが使っているんだけども、愛しなさいっていうのは何もしないでいて絶対できないことなんですね。何かしないといけないんです。で、この歌の最後は主は布告された祝福と常しえの命をという言葉で終わってるんですね。これは一緒にいることによって神様の祝福がありますし、常しえの命がそこにある。神様は最高の祝福を準備しておられますよという約束なんです。一生恐れず、一緒によって育って一生作り出していく人になってほしいと思います。最後にこの詩編の133編はですね、イスラエルの民謡として非常に有名なんです。で、今日は皆さんにこれをプレゼントしたいと思います。ヘブライ語の歌です。学校では絶対に教えてくれない。最初にちょっとユダヤ人が歌ってるのを聞いてもらいたいと思います。一度聞いたらね、忘れられません。なんか物悲しい感じ。 という歌です。なかなかいいですね。じゃあみんなで歌いましょう。聞いてるだけじゃないんですよこれね、カタカナですからね。あの意味はここに書いてあるとおり、ヒネっていうのが見ようっていうんですね。見よう。マーというのが何という、何という。飛ぶというのが恵み、ウーマっていうのはウは接続詞で、マーやはり先ほどのマーと一緒で、ナイムというのは喜び、あ、飛ぶは恵みでナイムは喜び、まあ同じような意味なんですけどね。シェベットというのが暮らす、一緒に。でアヒムというのは兄弟です。みんなアヒム。ね、でガムヤハッドっていうのが一緒にっていう、ね、ガムヤハッド、ね、はい。
ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッド、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、シェベタマナイムシェベタヒ、
誰か止めてくれ。
ヒネマトベタヒガムヤハッ、ヒネマトシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ、ヒネマトブマナイムシェベタヒガムヤハッ。
覚えた？うん、一度聞いたら忘れられないですよね。あの今週多分このメロディーが「ヒネマトブ」あのこれイスラエルの人たちがですね、ユダヤ人今でもね集まるとこの歌を歌う、みんなで集まって、ああ一緒にいて幸せだなっていうですね、でみんな集まって「あヒネマトブマ」、今度から教会で集まると「ヒネマトブマ」はい、お祈りしましょう。天のお父様、今日の素晴らしい礼拝を感謝いたします。兄弟が共に座っている、主にある家族がこうして共にある、共に主を礼拝し、また共に人生を歩んでいる、なんという幸いでしょうか。この国の人たちは大切な一緒にいるということを捨てて一人で生きることを選んでいる、それはとても悲しいことです。神様、あなたの思いにかなっていません。神様、どうぞ私たちは真の神様の本当の教えを知っている者として、誰かと一緒にいることを恐れず、いや一人でいる人のところを訪ねて一緒になってあげて、どうぞ神様の本当の愛を広げていく人として用いられますように、これからの人生が人と人との関わりの中で豊かなものとなっていきますように心 心からお願いいたします。そのためにイエス様は十字架にかかってくださった、そのために私たちはイエス様の愛をいただいておりますから感謝をいたします。イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。